NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第17回。今回はサンフランシスコ講和と日米安保条約と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
占領下にあります日本国民が食糧難、生活難にあえいでおりますとき、政府及び有識者の間にはいかにすれば占領が解除され、講和条約が結ばれるかについての研究がなされていたわけであります。で、占領解除にはポツダム宣言の第12項に述べられている2つの条件を満たすことが必要でありました。第一は、軍国主義が排除される諸目的が達成されることであります。で、第二は、平和的傾向を有する責任ある政府が樹立されることでありました。しかし、以上二つの条件は、アメリカ及び連合国が日本の状況をいかに認識するか、判断にかかっていたわけであります。しかしながら、1930年代、40年代前半の日本を重苦しく覆っておりました軍国主義は、あんまり深く日本社会に根付いてはいなかった。そして占領軍に対する抵抗も予想よりもずっと少なかったわけであります。占領軍をはじめ、日本は神風特攻隊とか腹切り精神でもって占領軍に対しても危害を加えるんではないかといって非常に警戒しておりましたけれども、日本人はさっとその価値判断というものを切り替え、また中国が国民党と共産党の内戦によりまして混乱をいたしまして、アメリカの戦後アジア構想が破綻しましたことも、日本の占領を予想よりも早く切り上げる、こういう予想につながっていったわけであります。早くも1946年の2月、バーンズ国務長官は対日講和が18ヶ月以内に完了するだろうということを発言しておりますし、翌47年1月トルーマン大統領が年頭教書においてそうした暗示も示しておりました。さらに具体的には、同年の3月、マッカーサー元帥が明らかにした早期撤退論によって次第に占領解除の方向が浮かび上がってきたわけであります。マッカーサーに言わせますと、占領はいかなるものでも3年以内に打ち切るべきものだ。その理由は、長期化すると、占領軍の士気あるいは規律が低下して犯罪が発生する。それに伴って非占領国民の間に占領軍に対する反発が出てくるということであったわけであります。米兵の間にも初期の規律というものが次第に緩んでくるというようなことがあったわけで、さて1947年の2月にイタリアがパリで平和条約を結んだことも対日講和に影響を与えたわけであります。アメリカは極東委員会を構成いたします11カ国に対しまして、代表者会議を開いて対日講和問題を審議することを提案をいたします。で、これはポツダム協定で決められました米英中ソ4国によります外相会議の方式ではなく、拒否権を含まない11カ国代表会議の構想を示すものでありました。すなわちアメリカはソ連による拒否権の行使を抑える多数決方式でこの極東委員会を通じて行おうと、こういうふうに考えたわけであります。これに対しましてソ連は、対日講和の審議は米中ソ4国の共同決定によること、特に講和条約の準備は外相会議でもってなされるべきであるということを主張いたしまして、アメリカの提案を拒否していきます。こうしてアメリカ主導の極東委員会方式と ソ連の提唱する四大国方式は対立いたしまして、その後冷戦の進展とともにアメリカは次第にソ連を除く講和方式を考慮し始めたわけであります。さて、日本国民は大戦争を経験し、かつまた世界最初の原子爆弾の洗礼を受けた反省から、平和的な文化国家として生きることを考えたわけであります。すなわちユネスコ憲章にあります、戦争は人の心の中に生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければいけないという趣旨に賛同いたしまして、今後の国際紛争は国際連合の場で解決されるべきであり、日本は交戦国すべてと講和条約を結んで平和国家として国際社会に復帰することが望ましいと、まあ考えていたわけであります。一方、吉田首相は全面講和を理想としながらも、米ソに代表される二大陣営が対立している現状では、早期独立達成のためには中ソを除外した分離講和もやむを得ないと、まあ考えていたわけであります。そして来るべき講和会議は、かつてのポーツマス会議とか、あるいは第一次大戦の後始末をいたしましたパリ平和会議などとは異なりまして、日々の折衝が講和の折衝のためになる。すなわち既成事実の承認が会議の場でもって行われまして、連合国間の折衝で定められた条約案が採決されるに違いないというふうに考えたわけであります。すなわち会議の場でもってその被告席に座らされて領土と賠償金をむしり取られるというようなことではないんだ。ではどうするか。すでに外務省では、戦後の混乱が冷めやらない1945年の11月から平和条約問題研究幹事会を発足させまして、各種の報告書を作成するなどの対策を立て始めたわけであります。そして47年5月には外務省内に非公式に大蔵省、文部省、内務省などの各省連絡幹事会が設けられまして、で研究を続けますとともに、アメリカに対しまして外務省は数十冊数十万語の説明資料を英文で作成をいたしまして、で GHQ を通じてワシントンにどんどん送る。で当然ワシントンからはイギリスに対してもそれが送られると、こういうふうになってきたわけであります。さて、日本における講和論議は冷戦がピークとなってまいりました1949年の秋頃から非常に活発になってまいります。全面講和を主張した人々は、国連の理想が危機に瀕しまして、その理想を支えるためにも交戦国すべてと講和を結ぶ、いわゆる全面講和を行いまして、より良き世界のために日本の利益を追求すべきであるというふうに説いたわけであります。例えばその代表として挙げられますのが、東京大学の南原茂、総長であります。しかしながら、それは理想に過ぎないということで、吉田茂はこの南原総長を極学亜生のと、学問を曲げて世の中におもねるとであると言って、南原総長が激怒するという一幕もあったわけでありますけれども、さて、吉田茂は前回申しましたように、冷戦を敗戦国は戦勝国、戦いに勝った国の対立に乗じるという、その言葉通り米ソとの協調こそ日本にとっての生きる道であり、それが日本の具体的利益につながるというふうに考えたわけであります。そして早期講和の達成、再軍備要請の回避、米軍駐留による日本の安全保障、これを三本柱といたしまして、日本外交の行方を定めていこうとしたわけであります。幸い アメリカの考え方は吉田の意図した方向に向かってまいります。1949年の9月米英外相会談で早期対日講和の準備の合意ができまして、そして同年の11月アメリカ国務省は講和条約草案を準備中であると発表いたします。あるいはマッカーサー元帥は元旦のメッセージで吉田の経済九原則の履行と反共政策の推進を称賛いたしますと同時に、占領管理の緩和によりまして国内的にはすでに事実上の講和を達成しているということまで述べまして、そして、憲法9条に対しましてもこの規定は相手側から仕掛けてきた戦争に対する自己防衛の侵し難い権利を全く否定したものとは絶対に解釈できないと語りまして、新憲法に新しい解釈を示すに至ったわけであります。一方、野党であります日本社会党は1949年の12月に全面講和中立堅持軍事基地反対の平和三原則を決議いたしまして、国民に訴えたわけであります。当時の鈴木茂三郎委員長などは、青年よ銃を取るな、教師を教え子を戦場に送るなと言って、大いに世間にアピールをしたということであります。さて、このようにいたしまして、全面講和論と、それから米を中心といたします西側諸国と早く結んで講和を達成せよという多数講和論、この両論に二分されることになりまして、日本のマスメディアなども大きく二つに二分されることにもなった。一方、吉田茂は50年の4月大蔵大臣の池田隼人を特使としてアメリカに派遣いたしまして、吉田のメッセージを伝えたわけであります。でその秘書兼随員としてついていきましたのが後の首相宮沢喜一でありますけれども、宮沢喜一は非常に英語に堪能であって、よくその話すこともできるということで、通訳兼任でもって、池田と一緒に、アメリカに行く。そして吉田のメッセージを伝えたわけであります。どういうメッセージだったか。日本政府はできるだけ早い機会に講和条約を結ぶことを希望する。そしてこのような講和条約ができても、おそらくそれ以後の日本及びアジア地域を保障するためにアメリカの軍隊を日本に駐留させる必要があるのであろうが、もしアメリカ側からそのような希望を申し出にくいならば、日本政府として日本側からオファーする形で、こちらからお願いする形で持ち出し方を研究してもよろしい。この点についていろいろな憲法学者の研究を参照しているけれども、米軍を駐留させるという条項がもし講和条約自身の中に設けられれば、憲法上はその方が問題は少ないだろうけれども、日本側から別の形で駐留を申し出ることも日本憲法に違反するものではないと憲法学者を申し取る。これは宮沢喜一の回顧録の中に出てくるわけでありますけれども、この吉田提案はマッカーサーの財政顧問として日本に派遣されて以来、日本経済の再建について様々な提案を行ってきたドッジを通じてダレスにももたらされるわけであります。ダレスはやがて対日講和促進の任務を与えられて、日本にやってまいります。でダレスは日本におきましても吉田首相をはじめ政界財界労働界の中心的人物と積極的に会見をいたしまして意見を交換いたしますけれど、このダレスの日本滞在中に勃発したのが、朝鮮戦争で、あったわけであります。で1950年の6月25日に勃発いたしました朝鮮戦争は、まさに極東の片隅において冷戦が熱戦に転化したという意味で、 アメリカをはじめ日本にも大きな衝撃を与えたわけであります。で、朝鮮戦争の勃発は日本人に冷水を浴びせるものでありました。で、占領軍の言論統制のもとにあった日本の新聞はこぞって北による侵略、共産主義の脅威について書き立てまして、吉田首相もそのことを強調いたしまして、全面講和の無意味さ、アメリカを主とする西側諸国との多数講和を積極的に呼びかけたわけであります。特に10月になりまして、朝鮮戦争に中国の人民義勇軍が参戦をいたしまして、そして、米軍を中心とする国連軍と、それから中国軍が朝鮮戦争において激突をするという、まさにこの米中対決というものが行われ、さらにソ連が欠席をいたしました国連総会におきまして、中国がこの侵略者のレッテルを貼られるに及びまして、中ソ除外とする多数講和への機運はますます盛り上がってくるに至ったわけであります。またアメリカにとって極東の共産主義への貿易といたしまして、日本の価値を再認識させる、そして日本再軍備の必要性を痛感させるに至ったわけであります。また朝鮮戦争の勃発によりまして、日本に訪れた特殊需要、すなわち朝鮮戦争に出動する国連軍に対する物資の補給によって、日本経済は息を吹き返します。当時よく言われましたのが糸編金編劇という、いわゆる繊維産業とそれから金属産業が息を吹き返し、当時ガチャマンなどと言われまして、ガチャッと機械を動かすと1万の金が落ちるというようなことにもなった。で、このようにいたしまして、朝鮮特需によって日本経済は息を吹き返しまして、これもまた日本国民にアメリカ依存の多数講和を是とする考え方を大きく広めるに至ったわけであります。ただ日本にとって問題でありましたのは、ダレスによって強要された再軍備要請でありますけれども、前回にも申しましたように、吉田は現在の日本には経済的に再軍備の余裕がない、アジア諸国および旧連合国は日本軍国主義の復活を恐れているので、今日本が再軍備することはまた適当ではないであろう、そして新憲法の制約という3つの理由を挙げまして、再軍備を拒否いたしますけれども、警察予備隊というものを作って、アメリカに花を持たせるということもやったわけであります。さて、占領を脱しまして、そして、敗戦国日本が独立を達成するその講和会議に誰を送り出すのか、日本といたしましては与野党一致した全権団でもって臨みたかったわけであります。しかしながら当時共産党は講和条約そのものに対しても反対でありまして、ましてや独立後の日本の安全をアメリカとの安全保障条約によって全うすることは日本の独立を意味しないと真っ向から反対の意を表していたわけであります。また社会党も当時左派社会党、右派社会党に分裂しておりまして、左派は中ソを除外した講和条約にも安保条約にも反対、右派は講和条約には賛成だが安保条約には反対との態度を取っておりまして、ついに共産党と社会党からは全権を得られない、で吉田首相自らが総裁であります自由党には問題がない、そして野党第一党の国民民主党、さらに参議院と緑風会に呼びかけまして、結局全権団は保守派の連合に政府財界を加えた形でもって構成されることになったわけであります。さて、会議はアメリカ、イギリス両国の合同招請によって行われたわけでありますけれども、会議の場に選ばれましたのは、サンフランシスコでありました。で、この講和会議が行われるための土地の条件といたしまして、必要でありましたのは、まず まあ、50カ国以上の国が代表全権を送ってくるので会議場が整備されていなければなる。そして第2番目に全権プラス報道陣のための宿泊の設備というものが整っていなければいけない。さらに交通の便もあまり不便なところではいけないということで、アメリカの観光地としても有名なサンフランシスコが選ばれたわけであります。で、幸いサンフランシスコには会議場として適当なオペラハウスがあった。そして9月4日午後7時このオペラハウスにおいて52カ国参加のもとにいよいよ講和会議が開かれたわけであります。そして本会議は平和会議というものの極めて異例なものでありまして、平和条約に署名するためのものであって、議場に出されている条約案に対して修正案を定義したり、あるいは内容に立ち入って議論するようなことは認められて、いなかったわけであります。で、過去1年間にわたります連合国間の区別交渉、特にアメリカ・イギリスとの交渉によって全てが確定していたわけであります。で、ソ連、ポーランド、チェコスロビエキアの社会主義3国は欠席が予想されておりましたけれども出席をいたしまして、で、米両国は彼らによって会議の議事が混乱に陥らないように細心の注意を払って、議事規則を作成していったわけであります。で、ソ連のグロムイク代表はソ連の講和に対する考え方をはっきりと打ち出しまして、それは米安に対するソ連の条約修正であったわけであります。しかしながら米安はそのまま通過をする。しかしながらフィリピンとインドネシア代表は強く賠償を要求したわけであります。そして7日の晩、吉田首相は受諾演説を行ったわけであります。これにもちょっとした面白いエピソードがありまして、吉田ははじめ英語で受諾演説をやるはずだった。吉田というのはその日本語もですね、なんかこうちょっとふにゃふにゃしてるんですね。当時よくラジオの番組で声帯模写がありまして、吉田の声帯模写というのが行われたわけでありますけれども、その時アメリカ大使が入ってまいりました、こういう口調なんですね。それで周りがまさかあなたの英語で下手だからおやめなさいとも言えないんで、日本は独立をしたんだから日本語でおやりになったらどうですか、それもそうだということで吉田は日本語でもって受諾演説をやることになった。吉田は時代があったことが好きですから、巻紙にですねその受諾演説の全文を書いた。で、これはもう言った図印の字のうまいのが何人かでもって手分けをして書いたんですね。そしてチャイナタウンに行ってその半紙を買ってきて、その大きなその巻紙の なったわけであります。そして吉田は今回は復讐の条約でなくして和解と信頼の条約でありますと、どんどん読んでいくんですね。吉田さんのちょっといかげなとこありまして、もう長くなっていくと途中飛ばすんですね。そうするとその通訳をやりましたのが、ヘンリー島の内こと島の内敏郎という、小学校中学校大学アメリカで過ごしまして、非常に英語が堪能である。吉田が日本人で英語のうまいやつはおるけれども、アメリカ人の心になって喋れるのは島の内しかおらん、言ったヘンリー島の内、名通訳でもって、飛ばしたところも巧みに通訳をいたしまして、この吉田の受諾演説というものがそのようにして行われたわけであります。そして結局この条約にの受諾演説におきまして、吉田は沖縄やあるいは択捉、国後などの返還、さらに対外的な経済活動の制限の廃止、ソ連による日本人抑留者の帰国の3点についての希望というものは特に述べたわけであります。で、この条約に不満を持つソ連、ポーランド、チェコスロバキアは署名せず、結局日本と48カ国が調印をいたします。 中国の代表は中華人民共和国の代表も、そして台湾に逃れまして中華民国の代表もこの会議には招かれておりませんでした。吉田がその大きな巻紙をこう送りながら読んでいくと、後ろの方であのキングサイズトイレットペーパーは何だといった声が聞かれたというようなエピソードもあったわけであります。でこの時日本のある新聞がスクープをやります。というのは聖書する前 の、 原文ですね、それをある新聞社の記者が入手をいたしまして、それを国際電話でもって日本に送ります。当時国際電話は非常に性能が悪くてザーッという雑音が入りましたけれども、どんどんその電話でもって吉田の受諾演説を送る。ですから吉田がまだ受諾演説の全部終わらないうちにも日本の新聞社の本社はその全部を入手して、しかも吉田が飛ばしてしまったところまでその翌日の新聞に載るというようなエピソードが残っているわけであります。さてこの平和条約が結ばれと同じ日、日米安全保障条約がオペラハウスとは別の場所でもって調印をされます。でこうして講和後も占領軍が今度は在日米軍という形で日本に駐留いたしまして、日本側は基地を提供することが定められたわけであります。でサンフランシスコのこの講和の条約には全権団全員が署名したのに対しまして、この日米安保条約は吉田一人が署名をした、すなわち歴史に対して自分は責任を取るという態度の表れであったと言われております。翌日吉田がしばらく立っていた葉巻を手にしながら同行した外務省の随員たちと非常に上機嫌でもって昼食をとっていたということであります。そしてあの名通訳をやってくれた島の内に、おい島の内、お前の母校のオクシデントルカレッジというのはこの近くだったな、久しぶりに母校を訪問してこいよと言って、何がしかのお金を与えて、そして島の内の労をねぎらったという話も残っているわけであります。さて日本の再軍備化というものは警察予備隊の設置と、さらに米軍駐留というものを存続させる。先ほど池田造相がアメリカに行ったように日本側からオファーする形で、こちらからお願いする形でアメリカにいてもらうという形にもなるわけでありますけれども、まあこの日米安保条約、さらには多数講和によります日本の独立の路線は対米追随外交であるなどという声もありましたけれども、このようにいたしまして、日本は多数講和によります独立の回復をいたしました。そして警察予備隊の創設によります軽武装、そして日米安保条約によります日本の安全のアメリカへの依存、すなわち軍事支出を最小限に抑えて戦後復興、そして経済再建に邁進する道を選んだわけであります。このようにいたしまして、日本の戦後の方向性というものはこのサンフランシスコ講和条約と、そして日米安保条約の日本立てによってほとんど決まったということが言えるわけであります。さあ問題はここで講和会議に出てこなかった中国との関係をどうするか、これが次の課題として課せられた日本の宿題となったということであります。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第17回、今回はサンフランシスコ講和と日米安保条約と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。